閻魔市、植木市も同日開催。6月14日、日曜。15日、月曜。16日、火曜。10時から22時。16日、火曜のみ、21時終了。問い合わせ先、商業観光課、電話 21-2334、ファックス 22-5904。 写真、写真の説明。夜の閻魔市、大勢の人で賑わっています。両側に照明をつけた多くの露店が並び、タピオカジュース、揚げパン、ラムネなどと書かれたたくさんの上りが見えます。写真、終わり。来場する際のお願い。ゴミは必ずお持ち帰りください。会場内は進行方向が決められています。図、会場図、図の説明。本町通りを中心に露店エリア、閻魔市本部、仮設トイレ、おむつ交換場所、授乳室などが示されています。露店エリアはニコニコ通り、本町通り、ストリート棟です。進行方向、右側を歩きます。閻魔市本部はモーリエ3にあり、そこに警備本部、電気工事組合本部、救護所があります。消防団詰所は、東本町検診隣と、ニコニコ通りから本町通りに上がって左手にあります。おむつ交換場所、授乳室はソフィアセンター、14日日曜9時30分から17時、15日月曜9時30分から19時、16日火曜9時30分から19時。トイレはソフィアセンター、検診隣、閻魔堂、七色公園、カムフィーの5カ所に、車椅子用トイレは検診隣と市民プラザにあります。植木市はニコニコ通り、観光協会出店は市民プラザ前です。図、終わり。公共交通機関の変更。臨時列車 JR 越後線、6月14日日曜から16日火曜、柏崎駅21時27分発、矢印出雲崎駅22時1分着。バス、路線の変更。6月13日土曜始発から16日火曜終車。東本町四ツ谷経由の各路線。柏崎駅前から駅前通り交差点から中央通りに、荒浜椎谷方面、春日そち経由長岡方面。柏崎駅前から、駅前通り交差点から、東北電力前から諏訪町に、西本町経由の各路線、柏崎駅前から、駅前2丁目から、中央通りから広小路に、図、閻魔市交通規制図、図の説明、本町通りを中心に、上は海岸、下は柏崎駅 JR 信越本線です。車両通行止め、14日日曜7時から17日水曜0時。区間は西本町1丁目、東本町1丁目、2丁目の本町通りとニコニコ通り、ストリート棟です。それぞれ車両通行禁止表示があります。お願い。13日 土曜の13時から17時は地割りのため、区間内の通行を自粛願います。一方通行は3箇所。1、閻魔堂裏からソフィアセンターに向かう道。2、臨時バス停、西本町2丁目から西本町1丁目に向かい、本町通りへ進む道。3、広小路から柏崎郵便局までの道。一般駐車場、10箇所あります。町からは14日日曜のみ利用不可。シーユースライオン。元気館と健康管理センターは期間中17時30分から21時。お願い。日中は来館者専用のため利用不可。アクアパークは18時から22時まで。柏崎市駅前有料駐車場。市役所駐車場は14日10時から22時。15日19時から22時。16日17時から22時。文化会館アルフォーレと文化会館アルフォーレ前の道路を挟んだ線路側。駅裏、小茂田運河駐車場。障害者専用駐車場は、ふるさと人物館跡。駐輪場は、文化会館アルフォーレ。露天商専用駐車場は、潮風コートにあります。市街地循環バス運行ルート。6月13日土曜から16日火曜は、運行ルートが変わります。中央循環風車、文化会館アルフォーレから市役所、柏崎駅前、臨時バス停西本町1丁目、中央通り、東北電力、諏訪町経由で北園町方面、元気館、シーユースライオン、臨時バス停西本町2丁目、広小路、臨時バス停西本町1丁目、柏崎駅前、市役所、文化会館アルフォーレへ、東循環ひまわり、2通りあります。1、柏崎駅前から臨時バス停西本町1丁目、中央通り東北電力、文化会館アルフォーレ、小茂田運方面へ、2. 柏崎駅前から臨時バス停西本町1丁目、中央町、東本町1丁目、諏訪町方面へ。柏崎市 AI 新交通アイクル。6月15日月曜、16日火曜は車両通行止め区間周辺の乗降ポイントが利用できません。終わり。在留カードとマイナンバーカードが一つに、特定在留カードが始まります。出入国在留管理庁ホームページ、QR コードがあります。リーフレット、優しい日本語版、QR コードがあります。問い合わせ先、市民課、電話、21-2200、ファクス 24-7714。 特定在留カードとは、身分証明書、在留カードとマイナンバーカードの役割を一つにまとめた外国人のための新しいカードです。特定在留カードは住所を変更するときに限り、柏崎市役所西山町事務所で申請できます。在留期間の更新や在留資格の変更などと同時に申請する場合は、最寄りの地方入管で申請してください。特別永住者の方も、特別永住者証明書の有効期間の更新申請などと合わせて、特定特別永住者証明書を申請することができます。 特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書のこと。特定在留カードのメリット。役所の窓口に行かなくていい。地方入管で在留カードを更新した後に、市区町村の窓口でマイナンバーカードに関する手続きをしなくて済む。カードを減らせていい。在留カードとマイナンバーカードの2枚のカードを1枚に集約できる。特定在留カードのここが気になる。9. 特定在留カードなどの交付申請の受付はいつから始まるの？ A. 6月14日日曜から特定在留カードなどの運用が始まりますが、柏崎市では翌開帳日の6月15日月曜から申請できるようになります。9. どのような人が特定在留カードなどの交付を申請できるの？ A. 住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象です。9. 特定在留カードなどは交付までにどれくらいかかるの？ A. 通常の在留カードに比べて10日ほど長くかかります。9. 特定在留カードは必ず作らなければならないの？ A. 取得は任意です。あなたの命を守るマイナ救急。問い合わせ先、消防署。電話 24-1500 ファクス 24-1119 マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを活用し、傷病者の医療情報を閲覧する仕組みのことです。救急時にマイナンバーカードを見せることで以下の情報が伝わります。あなたの病歴、薬の処方歴、病院の受診歴、マイナ救急のメリット、救急隊員が過去の受診歴や処方薬、持病などを確認できるため、迅速で正確に医療情報が共有できます。すでに飲んでいる薬や、アレルギー情報がわかるので、危険な薬の重複や相性の悪い処方を避けやすくなります。患者の状態や既往歴を踏まえて、より適切な病院に早く運べる可能性が高まります。マイナ保険証を携行しましょう。マイナ保険証を搭載したスマートフォンでもマイナ救急ができます。傷病者本人による暗証番号の入力などが必要なため、意識不明時などは行えません。マイナ保険証、カードも携行してください。消防庁ホームページ、QR コードがあります。柏崎市水害対応総合防災訓練、8月22日土曜、問い合わせ先、防災・原子力課、電話 21-2316、ファクス 21-5980、時8時から11時、ところ高柳地区、高柳地区全域を会場に、豪雨災害を想定した柏崎市水害対応総合防災訓練を行います。コミュニティ振興協議会と町内自主防災会が主体となり、情報の伝達、避難誘導などの災害時の初動対応の訓練と、高齢者などの要配慮者の避難支援の訓練を行います。防災訓練中の写真があります。訓練に関するお願い。ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯電話をお持ちの方に、一斉にエリアメールや 緊急速報メールで避難情報が届きます。1-8時5分、高齢者等避難、洪水、土砂災害。2-9時15分、避難指示、洪水、土砂災害。メールが届かない場合は、携帯電話の通信事業者に確認してください。訓練中、防災行政無線やエリアメール、緊急速報メール、市公式 LINE、市メール配信サービスによる情報発信を行います。訓練に参加していない皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。大雨、台風などの災害発生の恐れがある場合を除き、雨天でも行います。中止する場合は、防災行政無線でお知らせします。
あなたのお口、元気ですか？問い合わせ先、健康推進課、電話 20-4213、ファクス 22-1077。お口の健康は全身の健康につながります。お口の健康状態は、糖尿病、心疾患、肺炎など、全身の様々な病気と深く関わっています。お口の中を清潔に保つことは、歯や歯茎を守るだけでなく、生涯を健康で元気に過ごすための第一歩です。毎日のケアを見直しましょう。毎日の歯磨き習慣がとても大切。お子さんの仕上げ磨きも忘れずに。定期的な歯科検診を受けましょう。歯や歯茎のトラブルは、自覚症状が出た時にはすでに進行していることが多いです。定期的に歯科医院を受診し、メンテナンスを受けましょう。歯の健康点でもっと健康な自分へ。プロによる正しい歯磨き体験やお口の機能チェックなど、親子で楽しく体験ができます。写真2枚、歯の健康点昨年の様子。写真の説明。1、お口の機能チェックの様子。2、大きく口を開けた顔の絵が何枚も展示されたパネル。写真終わり。歯の健康点。時、6月21日日曜、9時から15時30分。ところ、健康管理センター、元気館。子どもたちの作品展示や、食生活改善推進員による試食提供などがあります。歯科医師による無料の歯科検診相談、中、要申し込み、中、希望するお子さんには、フッ化物四面塗布もできます。詳細は市ホームページをご覧ください。中終わり。申し込み方法、期間、先着。二次元コードから申し込み、6月6日土曜から15日月曜17時。電話申し込み、電話 20-4213。6月11日木曜から18日木曜。8時30分から17時、土曜日曜を除く。申し込み、市ホームページ、QR コードがあります。歯の健康展と同日開催。シニア世代におすすめ、体の健康づくり体験&相談コーナー。野菜足りていますか？ベジチェック。自分に合った1日分の食事量を知ろう。体組成測定で体の中を知ろう。骨の健康度をチェック。柔道整復師会による無料相談、テーピング体験とストレッチ指導。血管の若さを測定、血管年齢測定、血圧測定。心の相談、リラクゼーション体験。企業が作ったものづくり大学。新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー80、 新潟産業大学。ドローンが広げる様々な新しい可能性にチャレンジ。キーパーソンズ、新潟産業大学、ドローン部、部長高橋大和さん、唐沢春太さん、顧問、衣川ゲニー教授。楽しみながら挑戦するをモットーに、今年4月に創部。今年4月、新しい部活動として活動をスタートさせた新潟産業大学ドローン部。そのきっかけは、昨年、新潟産業大学附属高校で開催されたドローン講習会でした。参加した部長の高橋さんが興味を持ち、大学にもドローン部を作りたいと創部に向けて動いたことが現在の活動につながっています。ドローン部には1から4年生までの14人が所属しており、部員全員が初心者です。楽しみながら挑戦するをモットーに、日々操縦技術を磨いています。はじめは操縦が難しく、どこを飛んでいるのかわからなくなることもあった、という唐沢さん。日々の活動や月に2回の外部コーチによる指導のおかげで、少しずつ上達している実感があります。操縦が上達するにつれて、どんどんハマっています。とドローンの魅力に触れ、楽しみながら練習に励んでいます。写真、左から高橋さん、唐沢さん、衣川教授。写真終わり。ドローンレースへの出場が最大の挑戦、大きく広がる可能性。始動したばかりのドローン部、初年度ながら今年11月に村上市で開催される村上ドローンレースへの出場が最大の挑戦であり目標だと高橋さんは話します。今は基礎操縦を練習している段階ですが、今後は柏崎市内のイベントや学園祭での体験会、空撮映像による作品作りなど、ドローンを使っていろいろなことに挑戦したいと考えています。まだまだ手探り状態のドローン部ですが、楽しみながら挑戦するというモットーのもと、部員全員がそれぞれ目標に向かって活動しています。顧問を務めている衣川ゲニー教授は、写真部とコラボした作品作りも面白そうですね。また、操縦には様々な資格取得や法令などの知識が必要になります。部員の皆さんにはぜひ積極的に学んでいってほしいです。と、ドローン部の未来に期待を寄せていました。新しい可能性を探し、挑戦を続けているドローン部。今まで知ることがなかった空からの景色をどのように見せてくれるのか、今後の活躍がますます楽しみです。写真2枚。1.オープンキャンパスでドローンの実演。2. シミュレーターでドローン操縦の基礎を体験。写真終わり。高橋さんから市民の皆さんに一言。地域のイベントなどでドローン体験会の開催を考えています。多くの皆さんにドローンの魅力を伝えたいと思いますので、ぜひご参加ください。一緒にドローンを楽しみましょう。新潟工科大学からお知らせ。市内企業の見学会を開催しました。大学ホームページ、QR コードがあります。5月13日水曜、学部新入生を対象とした柏崎市内企業オンキャンパス企業見学会を学内で開催しました。この説明会は入学して間もない学生が早い段階で本学が立地する柏崎市内のものづくり産業の一端に触れ、学習、学ぶ、収めるとのつながりを理解するとともに、職業観を養うことを目的としており、市内企業16社にご参加いただきました。学生は4グループに分かれ、 それぞれ4社の説明を聞きました。各企業の経営者や若手社員、本学卒業生からは、自社製品や映像資料などを用いて、事業や業務の内容などを説明していただきました。学生は真剣な眼差しで説明に耳を傾け、メモを取りながら企業理解を深めていました。新潟産業大学からお知らせ、給付型奨学金特待制度のご案内、大学ホームページ、QR コードがあります。給付型奨学金、新スリーブルー、返還不要、原則4年間給付、年間30万円、4年間で120万円給付、対象、申請条件、令和9年度4月入学者、本学の通学課程に入学する日本人の新入生に限ります。および世帯収入の条件を満たすもの。柏崎刈羽地域特待制度。入学金21万円、全額免除。対象、申請条件。柏崎市内の高校に在学中、あるいは柏崎市刈羽村在住のもの。上記の給付型奨学金特待制度は、国の就学支援新制度及び本学の他の学費軽減制度と併用はできません。申請の条件や方法等、詳細については、入試広報課 0120-787-124 へお問い合わせ、または本学ホームページからご確認ください。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。